福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
これエモい。
え、エモ？
ここもエモ。
え、エモいってどういうこと？
なんとも言い表せない素敵な気持ちってことかな。例えばこのプリウス見て。
超エモい。
心に響く美しさ、プリウス福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙がお伝えします。今日私は国体記念体育館にやってきました。この国体記念体育館で練習をしています。この選手にぜひお会いしたいと思いまして、今日こちらの方にお邪魔しました。ボッチャの遠藤選手なんですが、福島市でパリパラリンピック福島県内在住者で内定第1号ということで、遠藤選手にお話を伺おうと思いましてお邪魔しました。遠藤選手、パリパラリンピック福島県内在住者で内定第1号おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日はジャパンのユニフォームですか？
はい、ジャパンのユニフォームです。
かっこいいですよね。これを身につけるとやっぱりこのパリパラリンピックへの重みというのが伝わってきますよね。
はい、伝わってきます。
かっこよく来てらっしゃいます。まずは遠藤選手、このボッチャという競技はどういう競技なのか、ボッチャについて教えていただけますか？
ボッチャは年齢関係なく、障害の有無も関係なく、小さい子からお年寄りまで気軽にできるスポーツです。
皆さんが気軽にできるスポーツということで、そのボッチャで用いるものというのはどんなものを使って競技をされるんですか？
私は手投げなので、ボール1セット6球を上投げで投球します。
ボールを投げる。このボールの重さというのはどのぐらいあるんですか？
275gです。
275gのボールを投げて、そしてその後投げた後、これは距離を測ったりとか何かに当てたりする競技ですか？
ジャックボール、的となるジャックボールに向かってボールを投げます。
それに向かってボールをうまく当てるという競技なんですが、遠藤選手はこのボッチャと出会ったのは何がきっかけだったんですか？
学校を卒業して、高校を卒業して、運動できる機会がなくなってしまうので、ボールを使ったスポーツが好きだったので、ボッチャを始めようと思いました。
まあ、ボッチャを始めるにあたっては、あのお母様も一緒にね、協力してくださってるようなんですが、始めた時は簡単にできるものでしたか？
できませんでした。
難しかった？
難しかったです。
そこで、まあそれでも頑張っていこうという、そのボッチャの面白いところもあるわけですよね。
ボッチャの面白いところは、ボールを投げて一球で展開が変わってしまうっていうところが、私は魅力を感じました。
一球でいろいろ変わるという、そうすると逆に遠藤さん、この一球で変わるということは、それだけ大変だということもあるわけですよね。
一球で変わるということは、持ち球6球なので、で持ち時間が5分なので、5分は自分の展開がいいときはいいですけど、負けてるときはハラハラします。
負けてる時のその短い時間の中でやっていかなくてはいけないので、ハラハラするということも今お話の中でありましたけど、遠藤選手はいつもこの国体記念体育館で練習をされてらっしゃるんですか？
国体記念体育館と個人練習として、東総合運動公園の体育館で練習しています。
練習するときというのは何人ぐらいで練習をされるんですか？
個人練習が主です。
個人練習をされる。そうすると個人練習のときはお母様も一緒にされてらっしゃるわけですか？
お母さんは土日だけボッチャ教室であったり、いろいろな行事に呼ばれたときにアシスタントとしてやってくれています。
お母さんは、そういった大会の時にアシスタントをされているということで、そうすると個人練習、まさにこのボッチャというのは個人競技ですから大変ですよね。その時のいろいろな精神的なもの、メンタルもありますよね。
メンタルもありますし、体調管理も大事にしています。
日常の生活の中でもこうボッチャの競技をやっていく上では何か取り組んでいること、練習していることというのは普段の生活の中ではあるんですか？
普段の生活では栄養面とかも気をつけています。
ということは食べ物でも気をつけているということなんですね。今回パリパラリンピック、これ福島県内在住者で内定第1号という、これすごいことなんですが、これまでの努力というのは大変でしたよね。
はい、大変でしたけど、ここまでやっと成果が実ったんだなって思います。
今までの中で一番大変なことというのはどんなことでしたか？
一番大変だったことは、思い通りにボールが転がってくれなかったことには自分にも模索しました。
やっぱりね、ボールは思い通りにいかないっていうところはある、これは大変なことですが、でもこの後パリパラリンピックへ向かうわけですから、より一層の練習をされていくわけですよね。
でもいつも通りに練習を重ねてて、パリパラリンピックではいいパフォーマンスができるように頑張りたいと思います。
いいパフォーマンスを期待しています。ではいつもこういった大会があるとサポートしてくれているのがお母さんですという遠藤選手のお母さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パリパラリンピック内定第1号、福島県内ではおめでとうございます。
ありがとうございます。
お母さんとして今の気持ちはいかがですか？
はい、大変光栄なことだと思っております。ただこれが最終目標ではないので、やっとスタートラインに立てたなっていう思いがあって、頑張っていかなくちゃいけないなという思いがあります。自分一人だけでここまで来れたっていうことではなくて、たくさんの皆さんの協力があって、皆さんに出させていただいたなっていう思いがあります。感謝の気持ちでいっぱいです。
でもここまで来る道のりというのは並大抵のものではなかったと思います。お母さんもこの日常の生活の中では大変なこともいっぱいありましたよね。
はい、もちろん直接指導してくださる方々の協力もあったっていうこともあるんですけども、目に見えないところで協力してくださった方とか、応援してくださる方の声とかを力にして頑張ってこれたなっていうのもあります。で、本当に自分たちだけではなくて、その栄養面とか体調面、大会とかに行った時に体調を崩したっていう経験もありまして、これではいけないということで、皆様のそのいろいろなアドバイスを受けて、崩れない体を作るとか、崩れた場合にすぐ立ち直れる体を作るためにどういったことをしたらいいのかっていうことで、体重管理をしたりとか、あと食事面でどういうふうなことをしたらいいのかっていうのを皆さんからアドバイスを受けて、コツコツ日常日々頑張っております。
お母さんから見た遠藤選手の人柄、性格はどんな性格なんですか？
明るいっていうこともありますけども、頑張り屋だなっていうふうには思っています。
ではお母さんに最後に伺いたいと思いますが、お母さんとしてはパリパラリンピックへ向けての目標というのはありますか？
個人戦だけではなくて今回チーム戦ということで、内定っていうことなので、自分だけではないので、チームみんな出る選手だけでなくてみんなの力を持っていくっていう形ですので、体調を崩さずに本当に一番いい状態で大会に臨みたいなっていうのがありますので、それが発揮できればいいなっていうふうに思っております。
今日は、福島市からパリパラリンピックへ内定第1号となりました遠藤大海選手にお話を伺いました。遠藤選手、そしてお母様、どうもありがとうございました。
これエモい。
え、エモ？
ここもエモ。
え、エモいってどういうこと？
なんとも言い表せない素敵な気持ちってことかな。例えばこのプリウス見て。
超エモい。
心に響く美しさ、プリウス福島トヨタから。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。